皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。先生今ちょっと遅れておられますんで、ちょっと一人で最初お話しさせていただきます。今日のテーマはですね、米中貿易戦争と申しますか、米中の貿易についていろいろと李先生からお話をお伺い、したいと思っております。まず僕自身もこの分野の研究をずっとワシントンあるいは地域の研究所で行ってまいりまして、アメリカという国に、ワシントン5年ハワイ2年住んだんですけども、アメリカという国を、日本から見るんでなくってアメリカから見た場合、ワシントン DC っていうのはちょっと特殊な地域だったかも分かりませんけれども、違ったアメリカが見えてくるというふうに思いました。客観的に、アメリカの一連の動きを考えてみますと、もともとアメリカっていうのは自国中心主義であって、モンロー主義的って申しますか、移民で集まった国、特にプロテスタントの人々の宗教観からいくと、要するに神から与えられた仕事を一生懸命、行うと。であんまりそのお金を貯めてはいけないというのがあるんですけども、その分プロテスタントっていうのは、アングルサクソンもそうですけれども、貯めたお金を、貯めたというか入ったお金を投資に回すから、ますますビジネスが大きくなっていったというようなね、一つのアメリカの動きがあります。はい、李先生いらっしゃいましたので、すいません、
すいません、遅くなりました。
どうもすいません、すごいテレビ見ておられて忙しいで、わざわざありがとうございます。ちょっと今日のテーマはですね、やっぱり米中貿易戦争ということで、トランプ大統領は 25% 関税かけると、で報復処置として中国も 25% をかけると、でそれで究極的にどういう、中長期的で申しますが、短期中長期的に、米中どういうふうな、そのプラスマイナスどちらを得するというようなこと
を、経済的側面にのみ皆さん、注目してるんですね。それで、経済的な側面からすると長期的には中国が有利で、短期ではアメリカが有利だと。つまりアメリカが中国に輸出する金額が少なくて、中国がアメリカに輸出する金額が大きいので、なのでその関税かけるとアメリカには有利なんだけれども、中国の内需市場が大きすぎて、中国は自力で国内消費だけで経済を賄える上、そういう大きな市場をアメリカが失うという話もあるんですけれどね、僕はね全く違うと思います。これ長期的には中国の国内安定を害する、状況まで発展するんじゃないかと思うんですね。で中国の内需拡大とかいろいろ言うんですけれども、中国は不動産ブーム、それから、昔日本でいうその白物、
インフラ整備とかそういうことですか。
インフラ整備もそうですし、それから家電製品ね、だから一番最初中国人も家電製品にお金を使った。その後家を買ったりとかして家に お金を使った、それから国がそのインフラ整備にお金を使った。それで今はですね、そういう内需がほぼ頭打ちになって、さらに拡大することもないです。ただ経済に関しては私専門家じゃないんだけれども、中国とアメリカのこう今摩擦はですね、これは本当を言うと経済ではないんですね。昨年のそのアメリカ議会に出されているその軍備をどういうふうに使うかというそういう報告書が毎年出されて、それ上院と下院で承認されるんですね。その中にこのお金は中国対応でどれぐらい使うとかいう、そういう項目を詳しく、
去年ペンス副大統領が、ハドソン研究所でね、中国に対してかなりきついだと、今先生おっしゃったように まあ、短期的な、ね、こう貿易だけの動きを 見れば、はい、まあ、どうしたら処理するか分からないですけど、これは僕テクノロジーイノベーションという、ね、はい、技術革新という分野というのは安全保障そのものにつながっていくと、はい、そうするとまだあのアメリカの方が技術力があると、中国はそれを簡単にコピーできるような、
はい、
まあ、いわゆるその、まあ、知的な、ね、そういう、まあ、権利が、ね、はい、あると、でそれに対してアメリカはよく思ってないんで、単なる貿易、まあ、貿易も圧倒的にアメリカが多いという、それを、はい、関税かけることによってアメリカの国民はトランプよくやってくれたということで、はいはい、トランプ大統領の支持率は上がるんですけれども、うん、本音はやっぱりテクノロジーとかイノベーションとか、今あるいは将来の、ロボットとか IoT とか戦争とかね、はい、そういうことにつながると思うんですよね、
はい、中国の経済というのはですね、今その上場企業が3000社ぐらいいるんですけれどね、はい、1社もその実態自分たち その経済ではあの儲かってる企業じゃないんですよ。だからマネーゲームで今お金をこうあの株主がその上場する手法を取って、うん、でお金を稼ぐという手段に過ぎない、
はい、
であの本当にお金を稼ぐ企業は何社かあるんだけれども、例えばファーウェイみたいな会社は、はい、あの上場してないんですね。
あ、
これが1点。それから、まあ、しかし今世界の経済を見るとですね、アメリカの、まあ、マイクロソフト、うん、アップル、それからベンツ、トヨタ、
はいはい、
全部利益を出してるじゃないですか、
うん、
それと中国企業は全く違う。それから中国のですね、最大の企業10社を取ってみると、うん、一つもね、我々外国にとっては何のありがたさもない企業だけなんですね。例えば、うん、あの中国 その保険会社とか、
はい、
中国の銀行とか、
うん、
それから中国の石油会社とか、うん、そういう会社ばっかりです。つまり、うん、あの極端なことを言えば、中国の上位10社の会社はなくても我々全く困らない会社ばかりなんですね、うんうん、しかし我々あの想像してみてください、はい、あのアップルがなくてマイクロソフトがなくてあのグーグルがなければ生活不便でしょう、うんうん、我々の生活に密接に関連のある、うん、企業は全て外国企業なんですね、
う
ん、
今おっしゃった例えばガファとかですね、うん、見てみればほとんど製造業っていうのはなくて、うんうん、ほとんどプラットフォーム的なですね、はい、まあ、ソフトの分野で優れた、うんうん、まあ、その技術力とかアイデアとかですね、うん、ビジョンとかでアメリカになってると。でサプライチェーンっていう、うん、あの一つの例えばアップルの iPhone 一つ見てみても、どこどこで製造したり、
はい、
どこでカメラとかサプライの、まあ、供給網がたくさんあって、その中に台湾とか中国とか東南アジアはかなりアメリカの製品ね、
はい、
そう入ってるとということは、
はい、
あの単に米中の貿易の赤字だけ見るよりか、そこの本質的にイクエティというか、そこの本質的に資産がどうなってるかというところを見ればね、はい、まだまだアメリカは強くて、で今までオバマ政権なりずっと放ってきたのは、うん、そういうこと分かってるから放ってきたんですけれども、うん、トランプ大統領はそれ分かってますけれども、うんうん、それ以上にあの選挙のためとか国内的な支持を得るために非常に分かりやすい政策をね、うんうん、してると、
はい、
っていうことだと思いますけどね。
それと例えばそのアップルとか、確かに中国は製造業で非常に強い国ではありますよね、はい、しかしあの製造業というのは極端なことを言えばね、中国が人件費が安いから中国にみんな群がってましたけれども、はい、これからのベトナムとか、うん、もちろん中国に変わることは難しいんだけれども、でもこれからそういうことまで狙ってね、アメリカは中国に関税かけてるんです。それで、うん、僕が ある経済専門家から聞いた話では、中国のそういう加工製品の利益率って大体平均で 9% ぐらいなんですね、
はい、
で 10% 関税をかけるとね、ちょうど儲けがなくなります、うん、なので今まで 10% かけてるんですね、
うん、
25% かければ、うん、中国にいるそういう加工、まあ、OEM とかそういう中国で物を作ってる会社は中国から撤退せざるを得ない。しかし今中国でですね、あの雇用を創出し、お金を本当に作ってですね、中国に税金を納めているのはそういう製造業、あの外国が中国に行って加工委託して作っているそういう会社なんですね。それが撤退し始めたら中国経済はもう本当に 大きな、うん、あの打撃を受けると思います、うん、で今あの中国はあの不動産バブルが、はい、あのまあ政府 の, その支えでまだ弾けてはないんだけれども、不動産問題もありますし、それから負債、あの国営企業の負債が、あのもうそれ、日本の過去 の, その銀行がその 山一証券でしたっけ、はいはい、そういう倒産したような、それより本当にひどい企業がたくさんあるんですよね。そういうのをやっぱり正常化させるためにはね、ためにはやっぱり中国は根本的に構造改革しなければならないんですが、中国はその構造改革というのは共産党の支配を排除しろということですから、無理です、やりません、中国やれません、しかしアメリカはそれをやれということは、あのこれを注文してますからね、根本的にこれはもう妥結の見込みはない交渉になります。
ということは、世界第一の経済大国、第二の経済大国がね、うん、全く違う方向に行って、まあ、中国は人口多いから、中国国内の、はい、例えばアメリカの市場を気にしなくても、中国国内の市場で、非常に、うん、あの安い製品をね、はい、作って、それはあのテクノロジーの分野トップクラスじゃないけれども、うん、作って、あのそこで、十分まだ、中国は貧富の格差があるから、うんうん、貧富の格差がある貧しい人々に対して、安い家電とかね、うん、提供するという政策、うん、で、例えばイギリスとかヨーロッパの国々は、ある程度中国のそういう工場なりを使ってやっていくと、はいはい、アメリカだけがモンロー主義ということで、はい、まあ、独自の北米と南米と組みながらやるという、はい、まあ、それはそれでいいと思うんですけどね、
はい、あのそれがね、僕はその、まあ経済理論とかそういう、それについてはまあ全く門外観というかわからないんだけれども、ただあの一つわか、あの、まあ聞いてわかっているのは、あの中国という国、内需経済であの回ると言ってますけれども、あのほとんどのその、しっかりした企業は外資系企業なんですね。で会社が撤退したら、中国はあのどうやってそういうたくさんの余った労働力を、今、労働力もあの非常にこう賃金が高くなってますし、消費物価も高くなってるし、あのそんなに我々が頭で描くように、中国経済がうまく立ち、
うん、中国はあの、うん、例えば一帯一路構想にしてみても、うんうん、AIB、まあ、あのインフラ投資銀行にしてみても、将来、アメリカがこういうことをする可能性がゼロではないと、うん、ということをね、例えば5年ぐらい前に読んで、うん、だからユーラシアにおいてその社会資本整備をね、うん、多くの国々にあの融資を行って、うん、そこでこう関係作っていくというような政策がやっぱり生きてくると思うんですね。もしそれがなければ大変 でアメリカという国は、例えばあの戦争も、まあ、軍事力が強いと、うん、でイノベーションもトップであると、うん、マネーサプライというドル基軸であると、うん、で今はシェールガスでできたん で石油なり天然ガスは世界ナンバーワンになったと、はいはい、ということはコンドラチョフの、まあ、長期ウェーブ50年の、うん、長期ウェーブというか波がね、景気変動があるんだけど、アメリカは全て有利にいってると。だからアメリカは何でもできるというのは、今のトランプ大統領がまあ、ちょっとゲームできる。
そうですね、うん、あの中国は到底アメリカと戦って勝ち目はないです、うん、なので、まあ、しかしだとして、先ほど申し上げたように構造改革は難しい、
うん、はい、あっという間に、時間が参りました、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。